今日の水戸黄門様はお二方お越しいただいております。最初にレギュラーの元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長金高正人先生、そしてお久しぶりにお越しいただいております水戸徳川家15代当主徳川成政先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも高橋真也です、はい、今横に徳川さんがおられますけれども、
はい、ニコニコされております
いや僕はね長い付き合いですけれどもね、
はい、
徳川さんぐらい、
はい、
揃ってる人いない。
揃ってる、何がでしょうか。
まずね、一番考えないかんのはね、
はい、
水戸徳川家の環境。
環境、
環境、うん、
それは生まれた時から、
はい、
例えば水戸徳川家を自分の背中で持っていくわけですよ、
ね、そうですよね。
そうしたらその環境に合う人間に親はやっぱり育っていかないかんと思わったんでしょう、
はい、
やっぱり学校はあんたは慶応幼稚園行きなさい、
はい、
パパも慶応幼稚園と、
ええ、
ほんな徳川さんその中で生きてきて息子さんも、
はい、
奥さんも全部、
はい、
家族全部慶応幼稚園から慶応ですよ。
お、
これね、日本で言ったら一番ね、
はい、
ある種ねみんなが憧れる、
うん、
学力的な環境ですよ。
そうですよね、幼稚園はね面接もありますからね、
う
ん、
だからそういう面ではね
詳しい詳しい、あの前に先生が教えていただいたんで、はい、
だから僕はね思うんですけれどもね、世間の今学生、赤羽の学生部がねこのスタジオ内にいてるけれどもね、はい、東川さんそばで見てどうや、うわ思ったやろ、
気持ち悪いと思ったでしょ
なんでですか。
いやどう思った桃井君、どう思った
かっこいいな、
かっこいい思った、
かっこいい、それいや勘違いしちゃうから
勘違いするって、
かっこいいより頭いいの方がいい今日の話題に合ってるか
なるほど、
いやかっこいいやろ。
でもすごいことですよ、水戸徳川家の当主だもんね。
ね、お殿様ですもんね。
別に頼んだわけじゃないですか
すごいでしょ、
気がついたらそうだったっていうだけですか。
そう言ってみたいです ね、そういうこと
を、ね、そうそう、横浜の藤木さんも似てますよね。
あ、はいはい、
違うステージやけれどもね、やっぱりね特別な家に生まれた人というのはね、
はい、
うん、
あの藤木さん、浩太さんも全然雰囲気ありますもんね、
うん、
もう卒ないですね。
ああ、そう言われればそうですよね、
大したもんですね。
自分の世界がすごくスケールが、ね、普通のスケールじゃないですもんね。
もうね、子供の頃からね接してるレベルが違うね。
ああ、なるほど。
もう我々からしたらねうわーっていう人にもう小さい頃から普通に、
うん、
おじちゃんって、うん、
はい、
接する位置にいてる人、
うん、
そういう人はね、徳川さんもそうやけどやっぱり違うね、
うん、
で見て、自分ら普通は会われん人よはっきり言うけれどなあ、
それ藤木さんですか。私、
いやいや徳川さん藤木さんもまあ会われんわね、うん、
藤木さんもほらあのいろんな人を取り囲んでて
なかなか
取り囲んでもらえるんですね
垣間見ることすらできないかも
あ、それくらい、うん、
私はのこのこ来ますから、
ね、いやいや
いや、そら藤木さんは藤木さんで、うん、日本であの環境を持ってる赤ちゃんの時から、
うん、
これ日本でも長官有数ですよね。
そうですよ、横浜港を仕切ってるわけですからね。
まあそうですわね、う
ん、もう日本の発展の元になった港を、うん、作ってきてるわけですから、
うん、そらもう大した、また藤木さんもええ人や。
そうですか、
あんま気のええ人でね、逆にこれ反対会いたいいう人多いですね。反対に東川さんみたいな人でも藤木さんにはやっぱり大手みたいな思いますよね。
いや思いますよう
そう、寄付がもらえるかもしれない、ね、
なかなかくださいって言いづらいですよね
そうすると野中博夢先生がね、 戸川さんと吉本の吉野さんと先生あの飯の会作りましょうよ、二人で飯食ってるより面白いですやん、みたいな。野中先生が、あ、戸川さんと吉本の吉野さんやったらええなって、で4人でしょっちゅうご飯食べてました。
うーん、
でそれと反対にその当時は、
はい、
野中さんに先生に会いたいいう人の方が多いですよね。
あ、そうでしたね、当時はね。
そら野中先生は怖いね、うん、そら自民党なんか行ったら、
うん、
自民党に出入りしてはったからね、東海さん若い子、そら野中先生言ったら、
うん、
で悪いやつおんねん、
悪い人、
うん、東海さんが野中先生を遠目で知ってるわけでしょ、
はい、
厳しい怖い、そらのにね、急にね野中先生と東川さんにね、
はい、
断りもなしにね人前でね対談させよう、
高橋さんじゃないですか
悪い人、
いやとんでもなかったですよあれなんでこんな
ところ、サプライズですね、
そうすっごい殺風景の場所で飯食えって言われたんですよ、
はい、
で気がついたらねバーッとどんちゃん上がったらもうブワーッと人がいるんですよ、
すごいサプライズ
そう
そこで食事するんですか、
いや食事終わった後ね、でここで待ってろって言われて、
うん、
こどんちょうがあるわけですよ前に、うん、バーッと上がったのにうわーって人がいるんですよで野中さんと一対一で何話せって言うんですか、もうねケラケラ笑ってるわけですよ高橋さんが、半時ぐらい冷や汗かいたことないです
よ、後で野中先生がまたやられたって笑ってはったけど
またやられたって
若い頃からねそんなん好きや、
うーん
面白いや、
そうです、
うん、
いやそれは面白いかもしれないけどね、当事者たまんない
ですよ、ね、そうです
そうなんです、偉い人同士やから面白い、
うん、確かに、
で偉い人同士を前もってね、ストーリー組んでたら面白いね、
うん、
突然性の、
うん、
このラジオもそうでしょ、何を喋るかわからんから面白い、こんなんのストーリーやったら面白い
ね、目の前に台本ありますけど、何も書いてないです
よ、ね、これ台本じゃないですか、ね、
そう、ね、結局ね、あの突然性っていうのが、
はい、
人間の本質が出るやん、
そうですね、
長官なんか突然性でも悠々自適で話せるよ、
そうですね、
逆に、
はい、
これやっぱりいろんな修羅場くぐってあるから、
はい、
東川さんもせ
え、いやいや私は
逆にね、やっぱりそういう面ではね、それは僕はこういう場所に若い学生が入ったらいいのはね、慣れてく
ん、
でね、みんな間違ってるのはね、
はい、
才能や人間はって言う人いっぱいいる、
才能、
嘘、
うん、
才能なんぼあってもそれが習慣化されてなかったら無理、
はい、
例えば、うん、IQ 高くてね、
はい、
何もせんで東大行けるか絶対無理、
そうですね、
IQ 高い上に環境的にその習慣を持ってる、例えば東海さんやったらあんたね急にはい容赦受けじゃないわけ、
はい、
もっと前から親が習慣化して
ん、ね、いろいろね訓練されてたと思います、そう、
だから僕はね才能じゃなしに習慣、例えば、
うん、
音楽家の家に生まれたと、
はい、
それはやっぱりね小さい頃からバイオリンをずっとしてるとかピアノしてる、そやからそれが習慣になってその人の才能と結びついて、素晴らしい作品を生んでくるわけだし、だから習慣を作ってあげる、力っていうか、
なるほど、
その東川さんが子供の頃はどこ行ったって、あ、水戸の息子さんや、後継ぎさんや、これだけでもめちゃくちゃ有利ですよ、
でもねある意味じゃ大変ですよね、
あ、そうですそうです、
っていうのは例えば学生時代にどっかでこうなんか、まあ、やんちゃするっていうか、女の子引っ掛けたりとか、なんかしようと思ったら、もしかしたらスキャンダルになるわけですよ、週刊誌に書かれるかもしれない、
そうそうそうそう、
高橋さんみたいな学生生活を送ると、バーンと週刊誌に水戸徳川家御曹司、これをしでかしたみたいです、それをそういうことをせずに生きていかなきゃいけない、大変ですよね、
そう、
ね、
まあ、そしたら ね、
隠すことは上手になりました
。だから徳川家は言わないことが真実、
うん、あ、言わないことが、
うん、我々は、はい、言わないとか言うんじゃなしに、ええ、結果が信じて
結果
徳川家みたいなお家は言わないことが信じて
今日は難しい話だな
逆にそれ僕はやっぱりね子供の環境怖い、
うん、
そのちっちゃな子が帝国ホテルやとか一流のとこ普通に赤ちゃんの時から出入りしてるやつは、ええ、普段着で行けるやん。
そうですね
そやけれども後で大人になって一流のとこ行ったやつは服も考えないかんや、
うん、
そうなってしまいますよね、
うん、
それは環境って怖い、
うん、
環境は怖いですよ。
怖いですね、うん、
帝国ホテルで、
はい、
何食いたいってじいさんに言われて、
ええ、
ラーメンって言ったうちの母親がめちゃくちゃ怒られたらしいですよ、じいさんに。お前普段何食わしてんだと
なるほど、ね、お母さんがね。そうですよね。そうそう、うん、
だから帝国ホテルは黙ってラーメン出した
おでもね、いい中華のラーメンだと思いますけど。そうそうそう、
いやだ、分かりませんけどね。でいつも食ってんのと違うって言ったらしいんですけど、
ええ、
いやもう母親が赤っ端に書いたし、じいさんは二度と連れてかないって言ったらしいです
なるほど。
だからね、そう、環境って恐ろしいですよ ね、
うん、ね、子供は正直ですからね。
そうそうそうそう、
そう、僕ね、小さな頃に一流を見たやつ方が絶対有利、
はい、うん、
それは例えば小さな時に価値を偉いと思う環境の人と、そうじゃない人と、それはもう最初から目線が違うわけでしょ、
うん、
というのは価値を偉いっていう人は大きなって大企業に入ったらせめて課長になろうと思います、
うん、
それちっちゃい頃から、ああまあ課長ねっていう子供はその上を普通に目指すわけ、
うんうんうん、
そこでやっぱり学校も変わってくるやん、
うん、そうですね、うん、
誰とは言えへんけれども、赤原のメンバーで、
はい、
うちの弟あかんねんって、
ええ、
学校どこですのって、その人慶応って言うたら、ええ、いや、その人周りみんな東大や
から、東大の、
おじいちゃんお父ちゃん本人も東大、その人からしたらそうなりますよね、
うん、
その人はその人で環境、
うんうん、ね、
このラジオ来てもその人も長官いい人ですよね
はい、はい、
学校が近いからね、高校も、うん、
長官とですか、
うん、お姉ちゃんと学校
一緒、同じか、
お姉さんつながりの、分かりました、
ちょっと内緒で、でもやっぱりおじいちゃん言ったら財界のトップの人だからね、
うん、
やっぱりそういう人によってね、
ええ、
見方違うわけでしょ、
うんうん、
まあ、就職どこすんのって言ったら普通に白洲二郎さんってあの有名な人が親戚やから相談に行ったりね、
はい、
やっぱり環境、だから僕はね、若い頃にどれだけね、偉い人にね、会ったらいいっていうね、
うん、
若い子はそう言うんですよ。ほんならね、ほとんどの人ね、長官こういうんで、どうやって会えますかって、
うん、
努力して会えますかって、うん、でいつも、ね、努力して偉い人に会えんねやったら日本中偉いやつに会えるって、
うん、
要は運命なんですこれ、
うん、
会える運なんですよ、
うん、
その会えるね、で一番どうやって会えますか言うから、偉いやついっぱいしてるやつと知り合いになったらいいやん、
はい、
それしかないそれ難しい、さあそれが運、
うんうん、
ほな そんな運つかむのどうしたらよろしいですか、
うん、
さあいつも昔から言ってんね、運命は、このラジオでもしょっちゅう、うん、運命と宿命とね、一緒にしてる人が日本人、はい、もうその世界でも、
うん、
宿命の宿る命やから、はい、あんたがお母ちゃんお父ちゃんから生まれた、
うん、
これ宿る命やから帰れない、
はい、
そやけど運命は運ぶ命やから自分で運んだらいい、
うんうん、
そやけど東川さんって素晴らしいのはね、長官東川さんの年で日本の学生の一番憧れのトップは東京会場やから、
あ、そうそう、
あ、そうです
よ。昔でしょ、でも。
あ、だから我々の先
生も。そうそう。東亜さんの時代、そうよ、みんな。一番学生、全国の学生が憧れた、就職したいナンバーワン、
東亜。そう、ナンバーワン。
そう。そこに入ったんねんで。
ねえ。
どれだけ賢いか。
はい。
いやね、面接官が物好きだったんだよね。
いやいやいやいや、
ちょっと怒られちゃうけど、
やっぱりそこはやっぱり東川さんは全て整ってん、
そうですね、
それは親に感謝ですね、
ほら
ほら、
ね、
やっぱり、
やっぱり
自負されていると、
そう、
はい、
いやいやいや
僕ね、
そう言っとかないと、
徳川家自体が、
はい、
僕はね、ある種のね、差別対象になっちゃうね。
あ、
やっぱりね、東川家の人間はね、
ええ、
絶対まあハイソサエティやから、
うんうん、
差別論者やと思われやすいです、
うん、そうです、
それだから逆差別なんですよ、
うん、逆差別、うん、なるほど、
逆にね、
こういう家だろうって皆さんが勝手にどんどん虚像を作っていくわけでしょう、
はい、
でも全然現実と違うわけですよ。
そうなんですか。
いや、違
いますよ。あんなに大きなお庭がございますの。
違いますよ。草取りしてるただの庭師ですね。本当と。
長官もやっぱりそうでしょ。やっぱりね、小さな頃がどっかでね、環境的にね、うん、その高校でアメリカにね、1年間高校以来行くこと自体がね、そら無理よ。
うんね、
親がまず思いつけ、
そうですよね、うん、もう先進的なお考えですよね、
もうそれ今でも思いつけんじゃ、普通の環境やったら、うん、
ねえ、まあ大学だったらね、うん、考えられますけど、
それはやっぱりそこがね、やっぱりそういう面でいい環境に、みんなね、うん、このラジオに出てくる常任講師の人はね、だから僕はあの一つの事業を赤バラが提唱してもね、僕は20年近くね、
うん、
社会が変わってもガーファーが伸びたってね、
はい、
ガーファー世界になったって赤バラのやってる方向性っていうのは20年間飯食える思って、なんでか知ってる、
うん、いや
ね、赤バラってね、
はい、
本質がね、日本のトップが多いから、東川さんもおられる
し、そうですね、で
結局ね、ガーファーを調べたらね、
はい、
ガーファーが伸びたのはね、アメリカのね、
はい、
学生時代からね、トップの部分と組んどる、ね、
おお、そうですか、
うん、なんでか言ったらね、まあ Facebook にしたってせやしね、
うん、
ハーバードやな、
うん、Facebook 作った人ね、
ね、
うん、
というのはあれ一番元のミスコンを始めるわけですよね、投票みたいな、
うん、
それが大きなってプラットフォームになってきたんです、
うん
うん、あれハーバードでやったから成功したんです、
うん、
リクルートって知ってる、なんで大きなったか、
いや分からない、江
添さん自身東大やん、
あ、そうですの、
東大生が東大新聞の、うん、部分で大企業行って就職募集した、当時東大の人事はほとんど東大卒業生が持ってるわけですよ、先輩高校ください、
あ、
ほんで自分が大学の時に商売始めるわけです、要は就職斡旋の、それを営業誰が行ってたか知ってる、
営業
東大の同級生作ったの、それ学生を育てるのは学生、
うーん、学生起業家だったわけなんですね、
そうそう、我々みたいなね、もうどうしようもないおっちゃんがね、なんぼね、俺こやねああやね言うたってね、もう昭和と平成にね、とらわれてるようなね、それがね成功体験や、それひどいやつだったら、いや日本はこやからね、
うん、
日本は大丈夫やと未だに言うてるやつ、
うん、
日本も大丈夫に、トップ企業にいたあるね、東川さんとさっき喋ってた、
はい、
東川さん無理ですよね、
うん、
もう絶対無理、
うん、
で僕怖いのはね、ガーファーが進んだら、ね、役所はね民主化したこなくなる、
はい、
それ役所のね ウエイト減る。
なるほど。
その時に市役所が安定するかもしませんって、
うん、
予算化できなくなる、
うん、
そうなった時誰が日本をね我々年寄りを食わしてくれるのかって、
うん、
食わしてくれませんやん自分で食わな、
うん、
東亜さんこれからもほんまに年取れば取ろうと長官我々で本気で金儲けしとかな、うん、えらい目に遭いますで、
うん、
もう今なったらね赤原一緒に作ったね、
ええ、
高島さんが俺は死ぬまでチャリンチャリンの金でもね、
ええ、
自分で稼げるようになったかなあかんって今なったらね高島さんの言葉ねすごいな思いますわ、
うんうん、
とね年金なんかもうその当時から役所でしょ、
うん、
通産省でしょ、
うん、
あなた無理や言うてた、
うん、
分母逆さまになった国がね、
うん、
年金とかね保険が成り立つはずないやないか、
うん、
もうねそれ昔から言うた、
あ、そうなんですか、
うん、そら俺は死ぬまでチャリンチャリンどうしようか、
うん、
高さんなんか知恵くれってよあんたまだ若いからって、
うん、
いう言われてましたね、
僕
はやっぱりもう現実化してきた、
うん、
これ10年ど年金持ちますかね長官。
いや制度はずっと持つんですよね、
うん、
だけどあの何て言うんでしょうか、ね、今要するに不可方式ですから現職が払って、うん、あの OB がもらうっていうことなんで現職がゼロにならない限り制度は持つんですよ、
うん、
だけど額はものすごい減ってきますよ、
うんうん、
制度なんかあったってね、そうそうそう、我々は額やから額面が減ったらね、
制度が持つことをもって年金制度は持つと言ってるんですよ。
うん、なるほど、
かしいですよね、
うん、中身はもうかなり変わると思いますね。
ゼロではないっていうだけですよね、
うん、
逆にね、
だって払う人がどーっと少なくなって、ね、もらう人がどーっと増えるわけですからね。
そうですそうです、うん、これ年金と保険と連動して一緒ですから、
うんうんうんうん、
この怖さをねもうちょっと考えて、
うん、
僕はねこういう話こそね、
はい、
我々は一般の人学生に伝えたい、
うん、
今日はこのまともな路線で終わりましょう。
まともな路線で、はい、で次週もよろしくお願いいたします。今週のお相手は
高井真也と
寺澤奈々子と
金高正人と
徳川成政でした。